の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
Music not in about talk session time. 種ラジ。
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。いや、本当にね、足りないよ、英語が。種ラジは、本当に。
はい。
弱い。とにかく。
英語に？
おしゃれが足りない。おしゃれが足りない。この番組は。なんか。
おしゃれ？
テネレジとかなんか。
英語イコールおしゃれ。
ダセ。もうダセ。本当にこの番組ダセ。も
うね、
ダサすぎて、本当にもう、クラクラするんで。番組のダサさ問題について今回は話したいということでですね。
英語を話してないとダサい。
ラジオと、
はいはい、
うるさいリスナーと、ぼやきとということでですね。今回はですね、
はいはいはい、
2020年秋に行われた TBS ラジオの改編についての話を、なんでお前らが喋るんだって言われたら、まあ、知りませんけどっていうこと
なんですけど。好きだからでいいんですよ。大丈夫ですよ。そんな客観性いらないですからね。は
い、いや、まあ、好きだからで、まあ、一応ね、これを経ての、うん、まあ、ちょっと方向もあるんですけど、まあ、ちょっとなんとなく、うん、まあ、この番組の改編、まあ、TBS ラジオ全体のね、改編と、あともその、メディアの編集とっていうことについてちょっと話したいなということで、うん、まあ、メディア覗きというつもりで喋りたいと思うんですけど、
はいはい。
まあ、TBS ラジオっていうのがありましてね、うん、ラジオ放送局ですよ、うん。日本放送とか文化放送とかね、うん、東京 FM とかいろいろありますけど、うん、まあ、そんな中で、割と関東の方で聞かれてるラジオ局で、TBS ラジオね。
うん、
で、まあ、なんで聞かれてるのかって言ったら、電波が入りやすいからっていう話もちらほら聞いたことありますけど、
放送、俺、
あ、結構定食屋とか、そう、いや、なんかね、電波が強いのかな、なんか中継、うん、なんだろうね、なんかよくわかんないんだけど、と結構聞かない中華屋さんとかで。
どうですか？あ、なんかつい最近もありました。うん。アトロックかかってるな、みたいなこと
ありました。そうですか、そうです。
うん。
あ、はいはい。ね、なんか、その、やっぱりラジオって、もちろん、だんだん聞かなくなって、長いメディアではありますけど、意外とこう街の、何、風景になんかこう、重なってるようなものだったりはすると思うんですけど、うん、まあそんな TBS ラジオ。で、うん、まあ、じゃあどんなのやってんのっていう話になると、まあ大体そのラジオ番組って、まあ特に AM ですけど、
うん、
平日はワイド番組という、まあ2時間3時間の長い番組がやっていて、
うんうん、
で、まあ、だんだん夜になってくると細かい番組が行われていたり、あと、まあ、局によっては、その、うん、アイドル番組が続くとか、
うん、
野球があったりだとか、
うん、
あとは、そうだな、まあ、最近だと、その、日本放送みたいに、ちょっと旬な人をきちっと出していくみたいな曲があったりだとか、うん、あと、地元の人気者ね、地元でしか、まだ東京だとちょっと微妙なんですけど、地元で面白い人がやっぱこうラジオだと大活躍するみたいな。なんかそういう風な世界があって。で、まあそうは言いながら、ラジオ局ってのはやっぱこう、僕も詳しくないですけど、そのやっぱ広告収入がだんだん減ってるらしく、
うんうん、
まあなかなか商売も大変だみたいな、なんかそういう風な話もあって、じゃあまあその番組の中でどんな CM 流れてるのみたいな話もあるんですけど、まあそういう風ないろいろ環境の中で、TBS ラジオ一応、東京の中で一番聞かれてるラジオであるということで、うん、でそんなラジオ局にはファンが多いわけですよ、我々みたいな、
うん、コアなね、
まあ、どうなんだろうね、これでもファンっつっても幅があるよね、なんかこう、田中みな実のあったかタイムを聞いてるわけじゃないでしょ。
聞いてないですね、知らないですね、
オレンジさん、
はい、
聞いてないです
よね、存在は知らないです。
大沢ゆりの UU ワイド土曜日版を聞いてます？
聞いてないです。存在は知ってますけど、聞いてないです。
そう、まあ、だからこれは本当になんていうかな、その、なんとなく聞いてて、内容がパッと入ってくるものじゃないあたりが、やっぱこうテレビとはちょっと違うというか、絵でパッと入れるものでもないし、うん、あとその、やっぱお金のね、違い、制作費の違いか、分かりやすいこう有名タレントがバーンと出てきたりするものでもないので、まあ、その辺の差が大きいから、 一元さんはなかなか入りづらいみたいなところもあるがゆえに、好きな人はもうめちゃくちゃ入り込むみたいな、そういうもんだと思うんですけど、まあ前振りはいいや。で、まあ我々の好きな、TBS ラジオの秋の改編なんですけど、パッと言ってきますね。まず夜の、10時からの枠、2時間なんですけど、これセッション22って番組が明日のカレッジっていう番組に変わりました。
変わりました
ね。で、さらに、平日の、朝8時半から4時間半なんですけど、金曜日だけが金曜ボイスログって番組に変わりました。で、さらに、ジャンクが終わった平日の夜3時から、元々は、番組、ファインって番組やってたんですけど、まあ、歌謡曲セットの、だから昔の、走れ歌謡曲とか、踊るヘッドライトみたいな、踊るヘッドライトは違うな。なんかそういう風な番組に近い感じの、まあ、番組が、シティチルクラブっていう番組に変わりました。で、さらに深夜の別番組では、まあ、ミュージック
ス。シティチルって何すか？
ん？
シティチルって何すか？
シティチルクラブ。
あ、シティ、シティルクラブ。なるほどね。チル
ーズ、ね。そうそうそう、ね、うん。都会の、都会っぽい音楽で、うん、あ、都会っぽい、心地の良い、気持ちの良い音楽をかけるっていう番組
ですね。言葉としてはすっげえダセーけど、そうか、そういうことなんですね。シティチルクラブ。
このね、まあ、ダサいっていう感覚のね、本当にこれ難しいんです。で、それから、ミュージックスっていう、これも深夜にやっている、うん、番組があって、これ、高坂理香さんで、方がもともとアクションのアシスタントやってらっしゃった方がやってて、まあその昔の歌謡曲というよりかはちょっとそのテーマを絞った懐かしい曲を歌謡曲がかけるみたいな番組ね。で、それからセッションってさっき言った番組、夜の10時からやってた番組が、まあ夕方の3時半からになったっていう、まあ結構大きな移動ではあるんですけど、変わりました。で、さらに、うん、TBS ラジオは9時、9時半っていうのが、まあ、ちょっとしたその新しい枠みたいな、かつその、ちょっと多様性を保持している枠組みになってて、で、ここの枠の中に、ラランドが、うん、芸人さんのラランドさんが月のうさぎっていう新番組をやったりとか、うん、あとその、工藤官九郎さんがアクションでやってたコーナーがそのまま、もうそれだけがポコッと移動して、金曜日の9時から、うん、工藤さんに言ってもしょうがないんですけどっていうふうな番組が動いたりだとか、うん、まあなんかしてますね。うん、で、さらに、これね、その、さっき言ってたその、ファインっていう、まあ歌謡曲とかを引き受けてた番組っていうのがなくなっちゃうんで、なんかミュージックパレットっていう、土曜の28時からっていう番組があるんですけど、うん、この番組に、そういう歌謡曲とかなんか流す、まあ演歌だね、演歌とかを流すような番組が移動したみたいな、移動とか作られたみたいな、なんかまあざっくりこんな感じの改編が行われました。
うんうんうん、
まあ他にもあるんではあるんですけど、
うん、
で、まあまずね、まず一つ目、いくつかテーマ今回挙げておりますので、一つ目がですね、うん、AM 感と FM 感とイングリッシュとっていうね、そう一つテーマ。出したいと思うんですけど、まあ、今回の改編でもう誰なんだよって感じですけど、なんとなく言われてるのはその AM 感 FM 感っていう風なことをちょっとなんか、うんうん、語ってる人がいて、それどういうことかっていうと、うん、先ほど言ったまあ明日のカレッジ、それから金曜ボーイスログ、シティチルクラブ、わかると思うんですけど、なんかねカタカナのタイトルなんですよ、なぜか。
本当だ。
よくはわかんないですけど。うん、まあ、シティチルクラブに至ってはもう英語なんですけど。
大沢優里の悠々は、まあね、全然違いますね。はい。
そうそう、日本語がね、結構減ってるんですけど。
森本武郎の、
ね、
違いますね、確かにね。
スタンバイ。まあ、スタンバイね。スタンバイは一番英語を使ってる番組ですけど。
英語使う。忘れ英語、ね。
それで、別にいいんだけど、はい、その、うん、まあ、タイトルは別にいいじゃん。それはまあ、よくあることなんだけど。
いやいやいや。
明日のカレッジのオープニング聞いていただくとわかるんですけど、ね、外国なんですよ、はいはい。なんかその時だけ。
すごかったですね。
よくさ、はい、なんか冒頭で、オブセッション、ナチュラリー、エブリーみたいな、なんかそう、わかんないですけど、英語の、できないんだよ。
セッション22もそんな感じだったっちゃ、だった気がするけど、うん。
そうなの。いや、だからね、これはね、別にセッションもそうなの。セッションも同じ、うん、加害者なんですけど。
加害者
その、 明日のカレッジのところもそう。でもこれはまあ夜だから、まあしょうがないかなと思うんだけど。
夜だからなのか？
平日の3時半からですよ。平日の3時半から、さっきみたいな、うん、英語っぽいタイトルからがバンバンバンって入って、うん、セッションって始まるわけ。だから、馴染みのある僕は、まあセッションがやるんだなぐらいに思ってたけど、
うん、
なんかめちゃくちゃ英語だわって思って。だって、その手前の玉結びや、玉結びとかで言ってんだよ。そんな感じのオープニングなのに。
はい、はい。
そう。もうなんか、英語がさ、すごいからさ、まあさ、生活を踊るも比較的、その音楽はね、こう洋楽とかかかってますけど、
高橋義明さん。
割とこうね、日本語タイトルコールもあったりするけど、なんか、セッションがいきなり英語みたいなのわーって入ってきて、本編入ってきたら、うん、英語より難しい日本語が流れてくるっていうね。なんか、何この、チキっていう人は何を言ってるんだっていうふうに、きっと思ってる人も少なくないんじゃないかなと思うんですけど。
うん
まあ、で、そういう感じで、ちょっと英語が増えたんですよ、なんだか。増えたっていうか、増えた気がする、
うんうんうん、
改めて聞くと、
うんうんうん。
だから、で、さらに言うと、パーソナリティが、今まではアシスタントとパーソナリティの組み合わせで、
うん、
二人で喋り合ってるところを聞かせるみたいな構造だったりとか、
うんうん、
あと音楽とかもそんなにかかんないみたいな、そういう感じでやってたのに、全体として。明日のカレッジなんかも、まあ、夜の番組なんですけど、うん、結構音楽かかるようになったんですよ。うん、セッション22で一切かかんなかったのに、うんうん、最後におまけみたいにかけてただけなのに、全然かかってなかったのがもうね、30分に一度ぐらいかかる感じなのかな。なんか要所要所に音楽がかかって。もちろん曲自体は、まあいい感じの曲が、なんとなく、キリンジみたいな感じ。俺の中でのイメージですけど。
まあ今時のそうですね、
そういう
感じ。方角がかかるますね。日本の楽がかかりますね。
そうそう、大橋トリオみたいな、そういう感じの曲がかかる。
バックじゃなかったと思うんですけど。はいはい、今時ですよ。はい。
わかんないですね。で、まあまあそういう感じ。あと、金曜ボイスログも、これもね、だからすごいよ。4時間半生放送って言ったらもう、UU ワイド以外で俺考えられなかったですけど、
すごい
4時間半生放送。この人がまあ、シンガーソングライターだから、まあ曲をかけたり、まあこの人が選んだり、うんうん、あと、うん、あれなんだよね。一応その、もともとスーさんの番組でやってた人が、曲を選んでたのがそのままセレクトとして入ったりとかして。
高橋義明さんですか？
みたいなのが入ったり。そうそうそう、そうなんです。
吉岡さんは。
で、さらに、さっきチラッと言いました、シティチルクラブっていうのは、これね、結構、まあ、俺好きな人は好きなんじゃないかと思うけど、その、何？音楽家の人が選んでるわけ。この2時間、どういう曲をかけるかっていうのを。
であれか、
音楽家の人たちは
ミュージックセレクター。坂部圭一さんがやってた番組に近いやつ？
はい。
オーディナリーミュージックに近いですか？
オーディナリー、そうだね。オーディナリーミュージックに近いです。これわかるのかな、うんうん、まあ、とにかくその、ちょっとセンスのある、バンドとか歌手の人たちが、自分、そうそうそうそう。で、うん、今回は、なんかちょっと僕はわかんないですけど、フレンズとかってわかりますか？
どこで壊れたの？オーフレンズ？あ、違うわ。あれ、新鮮系
シティポップ。いや、それは、
新鮮なやつね。はいはい。
そうかな。
僕が
俺が知ってるのは勇者、で、審査員で出てたってことしか知らないんですけど。
ね、体でかい人がね、出てましたけど。はい。
そうそうそう。まあ、そういう人たちが、バンドとかの中で、まあ、選ぶ曲で。まあ、聴くのはすごくいい感じなんですけど、ただね、FM 感がすごくて、じゃその、AM 感と FM 感とイングリッシュとっていうのは、なんかこう、形事上的にですけど、なんか FM っぽいなっていう風に、曲もすげえかかるしね、うんうん。なんかそんなことちょっと思ったっていうのが一つテーマでございます。
うんうん、
そして、もう一個がですね、パーソナリティとアシスタントとナビゲーターとということで、
うん、
喋ってる人の立ち位置が若干こうなんか新しいムードがなんか流れてて、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど、そのシティチルクラブとミュージックセレクターってことになります。
うんうんうん、
で、あとミュージックスっていう歌謡曲を流す番組、小坂理香さんは、これはナビゲーターと呼ばれてます。
うんうんうん、
で、明日のカレッジは、これはね、なんだっけな。コーディネーター兼、ナビゲーターみたいな、そういう感じなんです。
なんか、カレッジだから大学生ってなるもんね。
そうそうそう。あ、クラスコーディネーター兼進行役みたいな感じだよね。うんうん、だから、こう、なんか立ち位置っていうのが、私を押し出さない感じの立ち位置っていうのは結構増えてる感覚があって。
うんうんうん、
で、これは致し方ないですよ。まだ僕らが慣れてない。僕が慣れてないから、まあ、しょうがないんですけど、うん、なんかこう、薄井ミトンさんってどういう人なんだろうっていうのが、こう、全くわかんない感じっていうのが、まあ、これはね、知ってる人は知ってるんだろうし、薄井ミトンさんは知らない人も
金曜ボイスラボですよね、はい。ボイスメモ。
ログの、はい。
ログですね。すシティチルクラブは、はい、あ、そうか、アーティストさんか。なるほど、なるほど。
なんかね、時々、バンドの仲間とか二人で喋ったりとかもしているので。な
んか基本出演者って書いてあるの、フレンズ、ゼッタ君、神山羊、ウォンク、ポリプロスって知らないな。うん、まあミュージシャンですね、基本的に、
うんうんうんうん。そう、僕はね、どなたも存じ上げなくて。
本当ですか？
でもこれはなんかこう、突っ込めばそういう感じもあるんでしょうけど、まあ僕はなんか割と聞いてて、うん、この番組すごいのよ、なんか、ちょっとテーマとずれますけど、なんかね、オープニング、からもうね一切何の説明もなく一曲丸々かかってくるわけ。
はいはいはいはいはいはい。
普通はなんかさ、うん、その何番組のなんかがなりがあったりとか曲途中で、お送りしておりますのは、ラブサイケデリコで、毒虫最高でしたけどもみたいななんかそういうのは入ってくるじゃないですか。
毒虫
最高。ごめんなさいもう おしゃれな曲のタイトルが言えないですけど、まあだからそういうのがあって。るんだけど、うん、一曲きっちりかけてから、まあ、ちょっとこう、編集かけて、シティチルクラブが始まっていくみたいな感じで、
うんうん、
なんか本当音楽かける感じと、あと尺感たっぷりで作っていくっていう感じがすごい伝わってくるんですけど、
うん、
まあ、なんかそういうミュージックセレクターだったりとかして、でなんかこう、本当に自分を押し出さない感じの立ち位置がすごく増えてってて、で、でも元々の AM のイメージだと、まあそれはね、赤江玉を玉結びとかさ、伊集院光とラジオとか、ジェンス生活を踊るみたいに、やっぱこう、誰がやってるかっていうのは結構重要なんだけど、なんかそういうことが結構一歩引いちゃってるんだよね。なんとなくなんですけど。だからこう、立ち位置が随分変わっているのと同時に、これ不思議なんだけど、明日のカレッジもね、一人なの進行役というか、
うん、全部、ね。びっくりしました、僕も。
で、金曜ボイスログも4時半、4時間半生放送を一人でやってらっしゃるんですよ、基本。
お金がないのかな？うん、すごいですよね。
そう、なんかね、わかんないですけど、まあ、うん、他はまあ、致し方ないところもあるんですけど、なんかね、だんだん一人は多くなってんのかなっていうか、まあ、ワイド番組に限って言うと、一人が多いな、みたいな感じがあって、うん、ここはさっき言ってた、その FM 感にもやや通ずるところはあるんですけど、
あ、一人。あ、確かにそうですね。クリス・ヘプラとか一人ですもんね。
そうそうそう。まあまあ、たまたま、ね、そういうことでもあるんでしょうけど、ね、うん、なんかそういう感じもしましたよね。うん、という、うん、パーソナリティとアシスタントとナビゲーターとという、うん。さあ、そしてもう一つがですね。
はいはい。
これ、まあちょっと別な視点で気になるのが、ショッピングと天気予報と交通情報とっていう。
うんうんうん、
まあラジオで重要なのは、やっぱそのリアルタイムなこの時間帯がどこにあるかっていうこと結構大事で。
報道機能ですね。
やっぱこう、うん、なんつうかな。このラジオを最近聞き方がすごくこう幅が広がってて、ラジコっていうさ、そのいつでもタイムフリーっていう形で時間帯気にせず聞けるとか。
うんうん、
まあそういう仕組みがあるもんだから、別にセッションっていう番組を夜に聞いたって構わんわけですよ。生放送感覚でね。
そうですね。
なんですけど、やっぱり実感がやっぱ重要なところがあって、だいたい昼間の番組だと、ショッピング番組がセットでついてくるわけ。それは広告の都合もあるんだと思うんですけど、赤井さん見てください。このね、この飯盒で炊いたご飯、今そちらのスタジオの方にあると思いますので、ぜひ、お食事、ね、付け合わせに今回は私のふるさとの明太子を用意しておりますので、
美味しいです。
そういう風な感じが、
はいはい。
そう。いや、これびっくりしましたね。いや、なんか、こんな食べ事あるんですね。みたいな、なんかそういう、ここをしらじらしいと撮るかどうかでも、AM のなんていうか、リテラシーが問われる
ところ があると思うんですけど。ショッピング番組やる人はかなり信頼度が減るっていうのはね、よくありますね。特に、テレビの深夜帯 ね。
めちゃくちゃ売れるのよ。この番組っていうのは。
ラジオはね、売れます
よね。特に今、誰がやるかっていうのはね、めちゃくちゃ重要で、
うん、
で、まあ、そういうショッピングもあれば、交通情報という、うん、だから本当、交通情報一本流しておくと、もう急に、だから、何、ラジオを、メタで何か 作り物としてやりたいときは、交通情報を流す俺、大体雰囲気伝わると思うんだわ。
確かに。全然このリズムを考えないで、前後の流れとかぶった切って入りますもんね、大抵ね。
まあ、ぶった切
って、音もだいぶ違うし。
ケージに必ず、やる、うん。そうそうそう。まあ、で、あとその、喋り方とかもね、最近はナチュラルになってきましたけど、うん、なんか、交通情報のっていう、なんか、はい。幹線道路、神奈川、みたいな、ちょっとキーのある感じの音が聞こえたりとかして。
バスガイド
さんみたいな。この楽しさとか、はい。
うん。
ね。あとあの、天気予報も、これもなんかね、すごく最近工夫されてきたなと思うけど、うん、みんななんか、その天気予報士のなんとかさんっていうのが来て喋るんだけど、
うんうん、
意外とさ、印象残るんだよね。なんか。
うんうんうん、
こう、それは、まあ、爆笑問題の日曜サンデーみたいなところで、もう、太田さんがめちゃくちゃ絡むとかもあるんですけど、やっぱその、天気予報の人たちが一ネタ二ネタ持ってくるんだよね、なんか。笑いじゃないけど、なんか、
うんうんうん。
で、そのファックステーマとかにもかけてきたりするし、一ネタ持ってきたりもするし、エピソードでね、テーマとかもちゃんと振られたら答えるみたいなのがあって、結構、なんか突然やってくる人に、なのにも関わらず、こう、ラジオの、こう、振りかけとしては結構強いのがあって。
うんうんうん、
で、これが昼間しかまあ基本的に出てこないわけですよ。夜とかだと、だんだん登場減ってきたりするから、
うんうん、
この感じとかで行った時の、まあ特に言えばセッションですけど、
うん、
セッションのこのショッピングコーナー、
うんうん、
これがね、今一番熱いと思うんですよ。
おー、そうなんですか。ほうほう。
そう、もともとほら、セッションはほら、硬派というか、まあ、ロジックで固めたさ、ニュース番組だから、ニュース解説番組だから、うん、あんまりその、余計なものは入れない方がいいみたいな。もし天気が入ってきて、きちっと聞くけどいいねみたいな、なんかそういう感じで行われてる番組だから、
うん、
そのショッピングとかどうするのかなと思ったら、聞きました、うん、これ。
いや、聞いてないです。
冒頭、まあ、ラジオの、ニュースを触れて、で、すぐにショッピングに入るんですよ。
うんうんうん、
そしたらさ、南部さんしか出てこない。
え、チキ？チキは？あれ？チキの番組じゃないの？
もともとはもう、大沢優里さんがもう本当に、いやいや本当ね、今日はすごい商品ですけれども、みたいな、なんかそういうふうにきちっとこう受け止めるね、もう本当パーソナリティガシッと受け止めるコーナーなんですけど、なんかチキさんは多分ね、夕刊を読んでらっしゃるんだと思うんです、この時間は。夕刊を読んでらっしゃると思うんで、いやいやいや、いいじゃん、別にそれはそういう割り切りというかね、その適材適所だと思うんですけど、南部さんがね、もういや本当稀に見る南部さんがめちゃくちゃ活躍してて、いや本当ですかみたいな感じノリノリになってて、
もう本当に、
なんか俺らも見たことのない、聞いたことのない南部ワールドがそこにはあって、いやなんかそう、これを聞きたかったんだよみたいな感じがありましてですね。
なるほど。
そう。なんかでも、僕はね、なんでこれを言ってるかというと、
うん、
なんかセッションがやっぱ夕方に移動したことは、関係ないっていう風な人とか、
うん、
あと、なんなら聞く人増えたからいいみたいな、そういう風な表現だけの人もいると思うんですけど、
うんうん、
なんか俺は、やっぱ夕方にやることの意義とか、あと、価値観みたいなものって、やっぱ、番組にこう、制作側を考えてなくても、なんか流れ込むものだなと思ってて。
うんうんうん、
で、これは、僕、こう、今日話した話の割と主軸にもなるんですけど、
うん、
なんかこう、ラジオの番組が夕方に流れているってことのすごく多義性というか、
うんうん、
つまりその情報としての価値だけじゃなくて、やっぱこの音とかが、ラーメン屋とかさ、八百屋さんとかさ、まあ、いろんなとこで流れてるわけですよ、
うんうん。
おじいちゃん、おばあちゃんがこう、介護施設とかで聞いたりとか。そういう中でこの番組が流れているんだなって想像したときに、
うん、
このね、南部さんのその中ね、めちゃくちゃ大事なんですよ、これ。南部さんでもアシスタントの役ですけど。
うん、
だから彼女がこの、ここでショッピングをやる、あ、いつも通りのあれをやってくれてるんだなっていうふうなことにもなるし、
うんうんうん、
あと、その、あ、私みたいな人も聞いてるとか、今詳しいチキさんの話を理解できる人だけが聞くみたいなスタンスはもう苦しすぎちゃうと俺は思うんだけど、うん、俺も苦しいからね、
うんうん。
そういう中で南部さんがこう、まあ、すごく南部さん勉強されてるからどうするとかってことも分かっててと思うんですけど。
受けがめちゃくちゃうまいですよね。
ショッピング含め、なんかちょっとしたこの合いの手が、夜の番組の時よりもね、よりこう意義があるっていうか、はぁ、なんかはぁとも、なんか、そうか、その、一息でちょっと南部さんがいるってことが分かるだけでも、 あ、いいなと思って、うんうん、で、これってなんか、その、やっぱこう、天気予報とか交通情報みたいなものと同じで、やっぱそこに、それが挟み込まれることで、断然やっぱラジオとしての安心感が生まれるみたいな。うんうんうん、これは、あの、何時刻表じゃないけど、そのタイムスケジュール管理用に、時計代わりに使っている人なんかと感覚近しいとは思うんですけど、
うん、
別に内容も面白いけど、あ、このコーナー始まったから出かけようかな、みたいな、そういうふうなことにも使えるラジオのやっぱ魅力を、
うん、
あの、ちゃんと再現してるのかなと思って、でこの辺は、うん、あの、そうは言っても残ってるところがあるから、だここまでなくしたら完全にもう FM なのかなと私は思ったりしますけど、これがちゃんとあることで、まあもちろん FM も交通情報もあるんですけど、なんかそういう、なんかこう、AM 感というか手作り感というか、ちょっとその番組の完成度とは違う要素を、あの、きちきちと入れていくこの時計感っていうのが、僕はいいなと思って、なんかセッションも、なんか意外な広がりを僕は見せてる感じがして、いいなとまあ思っているんですけど、さあ、そして、まあ、最後ですかね。あ、まあ、一応、これだけ触れておきましょうか。あの、ポッドキャストと YouTube ライブと広告とっていうテーマがあって。
はいはいはいはい、はい。
セッションは、ポッドキャストで、うん、流すことになったそうです。
今まではラジオクラウドでは出してましたけど、Spotify とかに出すってことですか？
そうそう、Spotify にも出るみたいですよ。出てるのかな。
じゃあ、アトロクとかと同じような
感
じ
で、ね。明日のカレッジは、
うん、
そうですね、そうですね、うん。で、明日のカレッジは YouTube ライブをやってます。
ね、アーカイブ残さない
です
ね。
YouTube でも。ね、
うん、
いや、アーカイブ残ってますよ。
あ、残ってますか。あ、そうなんだ。
今の段階では。うん、見ることできます。だから、スタジオの様子が、定点、固定カメラみたいな感じなのかな。
うん、
ニキマウス、塚本、ニキさんと、
武田さんって
なんかゲストの人が、
あ、まあ、ゲスト
の人、ね、間にこう、クリア、パネル立てて喋り合ってる様子が、うん、スタジオの様子がで奥にはスタッフが、なんか行き来してるみたいな様子とかが映ってて、うんうん、これ僕はね昔あの神保哲夫さんが、
うん
番組ねディグっていう番組だったから、
はい、
これが、ね、あの火曜かなんかのパーソナリティがなってて解説になっててでその時に多分自分のなんかやってみたいところでね、ズームかなんかで流したの。ズームじゃない、なんだろう、ユーストリームだ。ユーストリームでずっとスタジオ流してて、
うん、
これが面白くてさ、すっげー見てたの、
うん
な。何が面白いかっていうと、その、CM 中とか全部見れるんですよ。で、今回ちょっと、触れてませんけど、でしたけど、明日のカレッジの終わり、エンディングって、
うん、
なんかね、虫の鳴き声が聞こえるような、なんか小屋みたいなところで喋ってるみたいな感じがあるわけ。
それは、SE で何とかしてること？
あ、そう、だからその、ほうほうとかなんか、ミーミーみたいな鳴ってる中で、
うんうん、
いやー、今日は、本当に、いろんなことを考えさせられたよね。なんか、モヤモヤをワクワクにしようって言ってるけど、なかなか、もやもやのままなのかもしれないなとか。
その言い方はあれ、バカにしてるとかじゃなくて、そういう感じで、
ね。自問自答みたいな。
うんうん。
じゃあ、うん。俺、いいことだと思ってて、つまり、うんうんうん、内省というか、こう、僕らで言えば、その、種メガネみたいに、自分たちのことを振り返るみたいな時間って、うん、なかなか、こう、番組の進行って、タイトだから取れないんですけど、うんうん、あと、あんまりそういうことやるって、美学的に美しくないみたいなのあるんだと思うんですけど、なんかね、それをね、意図的に明日のカレッジをやってるんですよ。わざわざコーナーとして、
うんうんうん。
で、これも賛否があって気持ち悪いみたいな人もいるとは思うんだけど、なんか俺はその、自分の振り返り、番組の振り返りを、なんかこう、ちょっと落ち着いた形でやるっていうのは、なんか面白いなと思ってて、
うんうん、
でそれで言うと、その、セッションの番組も、結構今まで短い、ね、まあ短い、その、時間がこうタイトだからパンパンいって最後もわーって終わる感じなんですけど、なんかちょっとね、うん、アフタートークが長くなったんです。うんうんうん、今聞いてる限りは。
うんうん、
なんか最後もこう、チキさんのまとめとか、なんか起こったこととかをちょっと掘り返す時間がゆっくりになって、あ、これなんかいいなと思って、つまりこう、どういうふうな視点で向かっていけばいいかってことを、こう、なんつうかな、上トークで終わらせないっていうか、 うん、様々な視点で様々に考えていかなければいけませんね。それでは、みたいなのじゃない感じ。ちょっと、なんかこう考えるみたいな時間ができて、これはなんかなかなかいいなとも思うんですけど、うん、まあまあいいや、ごめんな、話がなくなった。まあそれでユーストリームでやってたから、その間の、うん、何番組の、オントークとは違うテンションの様子が見られたりとか、
うんうん、
あと、まあ、ユーストリームの場合は最後反省会とかも聞けて、その、神保さんのやつ面白かったんですけど、まあ、今回もユーストリーム、YouTube ライブで流してて、まあ、その、そういう意味では、あんまりこう、オフ感が見えるものではないんだが、まあ、一個言うと、武田砂鉄さんがやってる金曜日は、終わった後にちょっと、アフタートークを、砂鉄さんが喋ってるんですよ。で、この前はニュース解説、ニュースの、ちょっと、崎山さんじゃない人、現場にいる人と、なんかこう、少し喋ってて、なんかニュースの現場の話のプラスアルファみたいな話をしてまして、なかなかね、オフ感がやっぱり出てくるのが面白い。その、ラジオってやっぱこう、電波に乗ってる時がオンだから、それ以外がオフっていう、なんか、なぜかしらのモードがあって、だからオフモードで喋れるのが聞けるっていう意味で言うと、この、YouTube ライブっていうのが、ラジオにおいてはやっぱオフ感が垣間見れるっていう意味があって、僕はすごくいいなと思ってて。
アトロクの、
月末はね、
放課後ポッドキャストとか、あれですね、文化系トークラジオライフの外伝みたいな感じですね。
そうそう、だから、ポッドキャストも、だからアフタートーク的にね、結構、夜の、ジャンクとかは、おまけでつけ、おぎやはぎとか
も
おまけでつけたりする
ん
で、それに近いと思うんですけど、そうそうそうそう。まあまあ、そういうこともあるんですけど、まあまあ、そういう、オフ的な価値の面もあるんですけど、まあ、シンプルにこう、やっぱこう、多様な商売の方法論としての、YouTube ライブとか、ポッドキャストとかがあるとして、
広告入れてね。
なんか今、広告とかどんな感じなのかなって、これは余計なお世話なんですけど、ちょっと思ったりして、結構 YouTube ライブとか見てると、なんかたまたまなんでしょうけど、なんか生で見てる人が、100とか200とかだったりするわけ。
少ないですよね、結構ね。
明日のカレッジとかが。
うん、
そうそう。で、別に余計なことなんだけど、どうなってんのかなとか思ったりとか、あと、ポッドキャストで出すと、スポンサー的にはどういうふうに思うのかなとかさ、なんかこれは本当余計なことなんだけど、ただ、ね、そのラジオ局が音声コンテンツを発信する際に、まあ、いろんな形を取れた方がいいんだけど、ラジコだってめちゃくちゃそういうことを苦労されたというか、ね、そのラジコって、やっぱ地域によって CM が違うからさ、だから、まあ、東京近郊だけだったらいいけど、ね、例えば同じ番組を、ネットで沖縄に流すとなったら、沖縄のやっぱ地域の CM がそこには流れなきゃいけないわけだから、だからラジオの収入の仕組みっていうのはなかなかそういう意味では難しい面もあるなと思いながら、この YouTube ライブってどういう扱いになるのかなっていう、余計なことを考えたりとかもしましたけども。
儲かってないでしょうね。はい、だって武田砂鉄さんが、まあね、多分明日のカレッジでこの前だと一番行ってて、7233回視聴ですからね。ちょっと、桁が他の YouTube 系とちょっと違う感じありますね。
まあまあね、そういうこともあります、ね。
他のまあ、キーマスさんとか2000とか3000とかですけどね、はい。
そうね。まあそう、だからね、可視化されてるなっていうのはすごくあって、だポッドキャストも多分なんかめちゃくちゃ可視化されてるんだと思うんですよ。そうです
ね。特に Spotify とかデータすげえ取れますからね。
そうそうそう、っていうのはまあ思うわけです。さあ、そして最後ですね。リクエストと制作とリスナーとということで、もうこれはまあ、最後の話でございますが、なんかこういう風な、今僕が喋ったような話は、もうなんかこう、ツイッターのタイムラインとか、もうめちゃくちゃみんな受けてて、多分その、こういうあるべきだとかさ、その明日のカレッジ、初回、こんなゲストでいいんだとか、なんかうわーってやってて、もうなんかこの、ラジオ聞くっていうよりかは、もうツイッターのタイムラインを見ながら、遊ぶみたいな、なんか、そういうテンションで、結構どの番組を見てて、なんか、ああ、面白い。なんかこう、つまり感想もセットでラジオは盛り上がってるんだな、というふうなことを思いつつ、なんか多分、こういうふうにした方がいい。なんか、番組に私を問い合わせますみたいな、なんかそういうことを書いてる人もいて、おー、なんかすげえな、ラジオのコミュニティってすげえな、みたいな。これテレビ番組とかでこういう感じのスタンスの人っているのかなと思って。
はあ。
なんかもちろん 僕は批評番組とか好きですから、自己批評番組とか、そういう番組見てると、うん、あの、ね、なんていうんですかね、設楽さんの、毒でもあり、薬でもあるコメント最高です。これからも頑張ってください、みたいな、そういうメールとかよく見るから、まあ全然それはいいんですけど、うん、なんか、なんつうのかな、ちょっと距離感がやっぱ近い感じだよね、その、ラジオリスナーの。コメントというか、リクエストというか、こうした方
がいい。まあ、ハガキね、積極的に
送ったり。制作側みたいな。
テレビとかではあんまハガキ送るとかないですからね。メール送るとかね。うん、
そうね。まあ、でもこれはまあちょっと僕がそう思ってるだけで、もっとね、近しい人もいるのかもしれないですけど、うん、なんかそういうふうな距離感の違いを感じながら、だから制作ってのはこのどういうふうに受け止めてるのかなっていうか、もうだってタイムラインにめちゃくちゃ辛辣なこと書いたりするわけ。うん、わ、それはすげえな、みたいな、なんかそういうのもあって、もちろん、まあ、分かったりもするんですよ。なるほどなと思ったりもするけど、なんかこんな感じで、ラジオの制作側に届いたりとかすると、これは大変でもあるし、いや、ろくでもね、TBS リスナーだなというふうにも思ったりして、なんかそれが面白いなと思ったんですけど、うん、そうそう。まあまあ、そういうことで、何が言いたいかというと何も言えないんですけど、この様々に広がるこのラジオが可変するなことで生じるこう、なんていうか、事件みたいなのが、なんかとっても面白いなと思うと同時に、なんかこう、うん、正解はこれっていうのが、やっぱすごいできないんだなって思って、うん、これはラジオに限らずなんですけど、やっぱ雑誌のさ、リニューアルとかするとするじゃない。
うんうんうん、
で、結局これって、売り上げが上がったとかそういう風な言い方で、いや、うまくいきましたとか、なんかそういう言い方はできるんだけど、でもきっと何やっても絶対賛否出るじゃない。おそらくは。
うんうんうんうん、
なんで今まで出てた人、あの連載やめちゃったのとかさ、なんか
変えるって
写真、ね、写真だけポンと載せやがってとか。そうそうそう。うん、で、もちろんでも個別なことはね、すごく幅があって、さっき言ったそのリスナーさんが言ってた細かいことはすごくやっぱ納得いくところもあって、いや、これはやっぱね、うん、筋が通らないとか、やっぱ、あれをちゃんと受けた番組を作ってほしいとか、例えば明日のカレッジなんかも、セッションって割とこう、ニュースを客観的な立場ということで、なんか解説する。で、さらにプラスアルファってことだと思うけど、明日のカレッジは結構突っ込んでて、なんかまあ、その時はその思想に入り込むみたいな。だから、寄り添うというとなんだけど、その人の立場に一旦入り込むみたいなことをわざとやってる感じがあって、ある種セッション22の一歩先みたいな感じもあるにはあるんですよ。でも、客観的な視点とか分析的な視点が、まあ、低くわざとしてると思うから、あんまりこう何、ロジックが成り立たないっていうか、ノリで進んじゃうところもあって、それをなんか嫌がる人もいるのかなと思うんですけど、まあ、ハードル低くするみたいな意味合いもあったりとかするのかななんて、まあ、聞いてて思うんだけど、でも本当になんかアクションするためとか自分の中で考えるためのラジオとしては面白いのかなと、まあ個人的には思うんですけど、うん、なんかこういう風なこととかについてはわーっと細かい議論とかが行われてたりとかまして、まあそういう細かな議論も大事だけど、この編成というか TBS ラジオ丸ごとどう編集していくかってことを考えるのってめちゃくちゃ難しいなと思って、
うんうん、
僕らはね、ジャンク面白いとかってことは思うんですけど、ラジオ全体どうしていくのかっていうようなことを考えるのってのは難しいし、あと面白いのかなと思うわけで、何時間、時計代わりにしてる人たちに対しても対応しなくちゃいけないと思うとさ、結構難しいパズルじゃない？
うん。
ね、まあ、でも最近は、多分オレンジさんなんかそうでしょうけど、コンテンツごとで楽しめばいいんじゃないか、っていう立場もあるじゃん。
うんうんうん。まあそうですね。時系列じゃなくてね。そうですね。
ラジオに。
ラジオクラウド
の。だからもうこういうふうな、まあ、言い方もなんかあんまり成り立たなくなってはいるんだろうけど、うん、なんか僕はそのセッション20とかセッションに変わった感じとかは、なんか割とこう、そこもちょっと心地いいというか、ちょっと気楽に聞けるようになったのもあるんですよ。夜の煮詰まった時間であの話をするのと、夕方のなんか動きがまだまだある、世の中が動いてる時間帯に聞くあの感じと、なんかちょっと僕のなんかテンションが変わる感じっていうか、リアルタイムでなくてもね、ラジコでタイムフリーで聞いててもなんか違う感じが僕はするので、うん、なんかそういうふうなことも含めてのなんていうかな、だから計画することの難しさもあるんだけど、 自然と変わってしまう面白さみたいなのと、まあ、両方楽しめるな、なんていうふうに思ってまして、うん、まとまらないんですけど、まあでもメディアの編集、全体の編集っていうのは、うん、なんかこう、言うほど、僕らが思ってるほど簡単でもないし、あと本当に勝手に変化していくのもあるから、うん、まあ、この辺をちょっと、時に俯瞰的に楽しむともいいのかな、なっていうようなことで、うん、長くなりました。うん、ちょっとは分かりましたかね、この TBS の今の状況が。
うん。
あんまり分かんなかった
いや、要素が多すぎたんですよ。あんま。要素を詰め込みすぎて、どれを収集しているのかよく分かんなかったっていう状況です。はい。
そうね、そうね。まあ、あなたがわからないって言われたら、これは、まあ、今聞いてる人がふざけんなと怒り出しそうです。すいません。
もう、すいません。ポカーンとしてらせると思うので。うん。
これ、あの、でも、そういうことを、あの、言わないで。そういうこと言われちゃうと、もう本当に、あの、結構俺後でね、凹むから、本当に。はい、ということで、終わりにしましょうか。
うん。いや、話してる内容自体はすごく興味深いというか、こういう変化があったんだなっていうので、面白かったですよ。
こういうことです。あの、厳しくね、あの、言われることもあると思いますけど、頑張って種ラジ進めていこうという、そういうことでね、
厳しかった。
いいんじゃないでしょうか。
はい。
あの、皆さんからのね、ご意見、ご感想もお待ちしております。はい。ということで、メディア覗き TBS ラジオとうるさいリスナーとぼやきとということで、お送りいたしました。お相手は、スポンサーのところで各社というのが、ちょっとわかんないんですけど、誰かわかる人教えてください。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。